トリック福岡教区法2025年4月1日発行第795号声の奉仕会マリア文庫制作録音図書判例お名前は一般的な読みとさせていただいておりますのでご了承ください。広告は最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック福岡教区法一面ヨゼフ・アベイヤ司教認可発行所福岡司教区本部福岡市中央区浄水通り 6-28 発行人カトリック福岡司教区編集人浦川努電話 092-522-4059 ファックス 092-523-2152 振替口座 01760-6-20729 カトリック福岡司教区定価一部70円2027年7月16日、福岡教区は創立100周年を迎えます。4月の意向、教皇の意向のために祈りましょう。教皇の意向、新しいテクノロジーの使用。日本の教会、新生活を始める人たち。この上なく愛し抜かれた。ヨハネによる福音書13章1節。聖習慣の典礼をより深く味わうために、ヨゼフ・アベイヤ司教、福岡教区長。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。ヨハネによる福音書13章1節。この言葉は、最後の晩餐とイエスの受難、死、復活の記録を理解するための基本です。この上なく愛し抜かれたという言葉。聖習慣の典礼を通して、この神秘を皆さんに深く味わっていただきたいと思います。枝の手術から始まる聖習慣。枝の手術の典礼の中で、イエスが喜びのうちにエルサレムに迎えられたことを思い起こし、イエスの言葉、行い、生き方の中で、天の父の愛を感じ取った人々と心を一つにして、ホザンナと歌います。そして言葉の典礼で主の受難の記録が読まれます。神の国の実現のためにすべてを捧げるイエスの姿を見つめながら、この上なく愛し抜かれた言葉の深い意味を味わいます。聖木曜日に最後の晩餐を思い起こす。弟子たちの足を洗ったイエスは、新しい掟を与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように。ヨハネによる福音書13章34節。場面は、イエスが引き渡される夜です。その時、主イエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これは、あなた方のための私の体である。また、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、と言われました。コリントの信徒への手紙第1、11章24節から25節。与える命がいつまでも人々を生かすことを望まれたイエスは、ご聖体を制定されました。今日も私たちは この命に支えられて歩んでいきます。深い感謝を味わうはずです。聖金曜日にイエスの受難と死を思い起こす。ここではヨハネの福音書で伝えられているイエスの受難と死の記録が読まれます。そして十字架を礼拝します。義となるものを死刑にしてしまうこの世の罪を担ったイエスは、罪のしがらみから人類を解放し、すべての人々に神との交わりやお互いの交わりを回復させるため、命も惜しまれません。十字架を深く見つめ、イエスの愛を深く味わい、十字架を礼拝しましょう。復活徹夜祭で主の復活を祝う。父よ、私の霊を御手に委ねます。と言いながら息を引き取られたイエスは、御父に迎えられたのです。父の示された道を歩む者は、闇ではなく光へ、死ではなく永遠の命へ向かって歩んでいきます。イエスの復活はそれを示しています。復活節夜祭の典礼に参加して、この喜びを心の中で味わいます。イエスに結ばれて歩んでいきたい望みが深まります。世界はこの光を必要としています。この望みを深く感じた人は、復活徹夜祭の中でこの道を歩む恵みをいただくのです。入信の秘跡、洗礼、献身、ご聖体を受ける兄弟姉妹を温かく迎えます。そして復活の主日。この日は心からアレルヤと歌う。これがすべてです。これだけしかありません。この喜びが皆さんの歩みを照らすように祈ります。ヨゼフ・アベイヤ。絵、ミノ・セレーゾ神父。絵の説明。復活したイエスを描いた絵です。体に白い布を巻きつけ、イエスは両手を上げて墓の前に立っています。頭の後ろには五孔、両足の甲には釘の跡がくっきりと描かれています。画面右上からは神の御手でしょうか。白い両手がイエスの方へ差し出されています。絵終わり。主のご復活、おめでとうございます。私は復活し、あなたと共にいる。ライブ配信のお知らせ。聖光ユミサ、4月16日水曜15時から。復活祭、4月20日日曜9時30分から。場所、カテドラル大名町教会。詩式、ヨゼフ・アベイヤ司教、福岡教区長。QR コードからご視聴ください。QR コードがあります。QR コードという名称は、伝送ウェーブの登録商標です。WYD ワールドユースデイソウル2027大会の十字架及びイコンの日本国内巡回。WYD ワールドデュースデイのシンボルである救いの十字架と聖マリアのイコンが日本に到着し、記念ミサが行われます。日時、4月29日火曜祝日、13時30分から。場所、旧カトリック神学院、ミサ主祀式、中村道明大司教、長崎大司教区。ライブ配信あり。詳細は、雨季 QR コードから確認ください。QR コードがあります。4月13日日曜、剣道記念日。 司教座聖堂カテドラル大名町教会。教区司教が典礼を指示するときに座る椅子を司教座カテドラと言い、その司教座が置かれた教会堂を司教座聖堂と言います。現聖堂は1986年4月13日に建造されました。今年は4月13日日曜がカテドラル特別献金日です。福岡教区の宣教活動の要であるカテドラルの維持管理のための献金をお願いいたします。熊本地震から9年。2016年4月14日16日に熊本大分地方を襲った地震から9年が経ちます。今もなお悲しみ、苦しみ、不安のうちに生活を送られる方のために祈りましょう。また、多くの支援、つながりを心より感謝いたします。福岡教区災害被災者支援室。第3回司祭評議会。3月11日火曜、司教館福岡市中央区上水通りにおいて第3回司祭評議会が開かれた。議事内容は以下の通り。1、教区創立100周年についての各委員会報告。1、典礼委員会。巡礼指定教会などで捧げるために用いられる青年のためのミサの紹介をした。2、広報委員会。各小教区を紹介するためのビデオ作成の準備を行っている。3、記念誌委員会。全体を200ページ程度とし、各項目の内容と分量などの検討を行っている。8月までに原稿を締め切る。4、行事部委員会。戦国時代を生きた女性、細川ガラシャの生涯をオルガン演奏と語り手によるオペラ形式で講演する。講演地、日時については検討中。このための事前バザー、コンサートも計画中。その他、各地区の殉教者の紹介パンフレット作成や、テーマソング、記念シャツなどの作成も提案されている。5、会計部。適切な予算策定を行い、より良いものにしてほしい。2、司祭不在時の集会祭儀について。1、4回の養成プログラムを実施し、任命式を行う。2、集会祭儀を行うにあたり、司会者だけでなく、全体の養成が必要とされ、遠方者のために集会祭儀の模様などを映像を用いて研修できるような準備が要望された。司会者の人選については、信徒からの推薦を含め、主任司祭の人選による。3、教区の委員会に対応した各地区の委員会設置、または担当者の指定について。各地区で司祭、信徒から選任された担当者を置く。北九州地区は各小教区にもそれぞれの担当者を置く。4、幼稚園におけるチャプレン制度について。幼児教育などを通して青少年の教育について注力してきたが、司祭は減少する一方、幼稚園の園長に求められることが高度になり、小教区主任司祭兼任では対応が難しくなってきている。宣教師牧に先進するために、幼稚園との関わりをチャプレン、宗教教育専任者、制に移行するよう考えていると司教より提案がなされ、意見を求められた。5、 その他、マルセル神父の離任の挨拶。パリ外国宣教会は140年間福岡教区に宣教師を派遣してきましたが、私の帰国によっていなくなります。 JOC カトリック青年労働者連盟、九州ダルク、薬物依存症者及びその家族に対して包括的に回復及び社会復帰を支援、難民移住移動者への寄り添いなど、様々な宣教師牧活動に関わることができて幸せでした、と挨拶した。今後はフランスのプロヴァンスで生活することになっている。日本における50年にも及ぶ宣教師牧生活に心から感謝の意を表したい。時の話題、卒業の日に。ミッションスクールでの学生生活は、私にとって大きな学びの場であり、成長の時であった。知識を深めることはもちろん、人間としての価値観や生き方についても、多くの気づきを得ることができた。また、教会での礼拝や信仰生活は、私の信仰を育む重要な要素となった。日々の礼拝や祈りを通して、神とのつながりを感じ、心の平安や力を得ることができた。このような精神的な支えがあったからこそ、学業や日常生活での困難にも立ち向かうことができた。ミッションスクールの温かい雰囲気の中、友人や先生方との交流を通じ、多様な価値観を尊重し、互いに助け合う大切さを学んだ。学校の仲間たちと勉強や行事を共にし、また祈りや励まし合う時間を持つ中で、絆を深め、友情を育むことができた。このような経験は、私の人間関係や社会性を大いに豊かにしてくれた。大学進学にあたり、私は新たな学びの場であると同時に、成長の新しい節目を迎えたと感じている。これまでの学生生活を通じて得た知識や経験をさらに深め、専門的な学問を追求したいと考えている。大学ではより広い視野を持ち、社会で役立つスキルを身につけることが目標である。また、信仰を大切にしつつ、どのようにして社会貢献ができるかを考え、行動することを心がけたい。これからの大学生活は、様々な挑戦と機会に満ちている。自分の信念を持ちながら、他者とのつながりを大切にし、成長していきたい。ミッションスクールで学んだことを胸に、新しい環境での学びに前向きに取り組み、社会に貢献できる人間へと成長していくことを望んでいる。オウム卓教会聖家7。道草。先日散歩の折にある農作業が目に留まりました。それは芽生えて間もない苗を大きなローラーをつけた農業機械が押しつぶしていくものでした。その作業について尋ねると、麦踏みとのことでした。しかもこの作業は何度も繰り返されるそうです。確かに幼い頃の記憶の中に、両親が1月の寒風にさらされながら足で麦踏みをしていた姿があります。芽が出たばかりの時期に何度も踏みつぶす作業は、若い苗にとって酷なことのように見えますが、踏まれるほどに生育が良くなると聞き、不思議に思ったものです。進学、就職のために故郷を離れ、新たな土地での生活を控えている若者も多いことでしょう。私たちは経験がないことについては不安を感じるものです。見知らぬ土地で慣れない仕事と学業、さらに新しい友との出会いに不安を抱えて、この時期を過ごしていることでしょう。蝶は成虫に成長する過程で、幼虫と成虫の間に 硬い殻に身を包むさなぎの時期があります。蝶が美しいその姿を手にするためには、それまで外敵から身を守っていた硬い殻を破り脱皮しなければなりません。おそらく脱皮のためには大きな力が必要とされるのでしょう。途中で力尽きてその生涯を終えたさなぎを目にすることも少なくありません。これから数えきれない失敗と挫折が若者を待ち構えていることでしょう。失敗や挫折は私たちの心を砕き、失意のどん底に落とします。しかし、それは同時に私たちが大きく成長するための力にもなります。麦は踏まれてたくましく成長します。頑張りましょう。You.